田文化の風。今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館をお邪魔しています。お話を伺いますのは学芸員の加納ひまわりさんです。加納さん、この時間どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日は志田春草の常設展示にお邪魔しております。第37期菊児童に迫る春草と朦朧体。加納さん、今回のこの常設展示第37期を迎えてますが、ズバリこうどういった展示でしょうか。
はい、37期の展示は朦朧体期の代表作菊児童に焦点を当てて、明治30年代初頭に春草をはじめとする日本美術院の作家たちが試みた空間表現を紹介しています。
今日は実際にこちらの展示室に入っていきながら、作品もだんだんと見えてきていますけれども、入ったこの正面ですね、こちらにもいくつかありますが、春草の作品一つどうぞ教えてください。
はい、では春草の明治33年頃の作品集計を紹介したいと思います。これは春草が日本美術院という明治期の新たな日本画を目指す美術団体に所属して新しい空間表現を研究し始めた時期の作品です。これまでの日本美術の伝統であった、線で描くこと、輪郭線をなくして、手前から奥へと色彩を淡くかすませて、もみじの林の空間を描き出していますね。この時期の春草は空間を描く、空間を写実的に描くことを試みていきました。それは師であった岡倉天心から新しい日本画を作っていくためには、日本の伝統的な部分、精神性を大事にする部分を残しながら、西洋美術の技術的な部分ですね、写実性というのを取り入れて、それらを組み合わせて精神性が反映された新しい日本画というのを目指していくようにというふうに言われていました。そのため空間表現という部分で写実性を意識して輪郭線をなくして、で、空気遠近法とも言えるような同系色の中でのグラデーションを使いながら奥行きというのを描いていくことに挑戦していました。
同系色でのグラデーション、なんだか私たち現代の私たちにとっては見慣れたこの色のなんというかぼかし方ですけれども、線をなくしたっていうのはとても新しい挑戦ですか。
そうですね、それまでの日本の美術の要とも言えるような線に思いを込めて描くっていう、それをなくしてしまったので、当時としてはかなり注目を集めたというか、批判を受けるというか、新しい表現だったというふうに思います。
まず一つ、明治33年の春草の作品集計、こちらをご紹介いただきました。線をなくしまして、さてさて、そして続いての作品見ていきます。違った面には、今度はこう山の作品いくつかあります。この中でもぜひ春草の作品をお願いします。
はい、それでは同じく明治33年頃の作品にはなるんですけれども、春草が描いた蓬莱山という作品を紹介したいと思います。先ほどの集計と同じように輪郭線をなくして描いている作品ではあるんですけれども、各所に金や銀を使って描いています。
パッと見、私には金や銀が見え、顔を斜めにしてみたり角度を変えたりしても見えない感じがしますけど。
そうですね、キラキラの金屏風とかをイメージするとそういう金とはまた違うんですけれども、本当に細かく粒状になっている金、金泥って言うんですけれども、そういった金の絵の具を他の色と重ねて用いています。それから淡く薄く霞を描くように画面に引いているので、キラキラの金ではないんですけれども、その金で銀でがあることで画面に統一感というか、なんかちょっと神秘的な空気というか光が当たっているようなのを描き出していますね。
光の当たってるようなっていうと、同じような色が背景にポンと乗ってるんですけれども、ペタンってしてないですよね。光が見えますけど、あのあたりなのかな、そういう風ですか。
そうですね、ちょっとやや褐色に見える部分っていうのがあると、もしかしたら金色が重なってるのかもしれないっていうふうに言って見ていくと、まあ、光を当てながらルーペとかで観察をしていきますと、こう絹目の間にキラッと光る小さな粒がいっぱい見えるので、あ、ここに金色を重ねていたんだなというのが調べていくと分かります。ちょっとねガラス越しで見ると雰囲気だけになってしまいますが、こうやってこう金色をダイレクトに光る金としてではなくて、色彩表現をこうリアルにするために日に当たった光を浴びたそのものっていうのの色を出すために金や銀を使っていた作例になります。
これがあの目には見えてないけど金が後ろにないと、こう感じ方っていうのは見え方は変わってくるということですね。
そうですね、金で雰囲気や空気みたいなものを描き出しているっていうふうに感じますね。
紹介していただきました、こちらは同じく志田俊宗です。年代も同じく明治33年の蓬莱山です。さてさて、輪郭線を外し金を使っているよっていうことを習ってきての今回の菊慈童を見るための予習ができたところで、いよいよの菊慈童、いいですか。
はい、もうあの今回の展示のタイトルにもなっています、明治33年の菱田俊宗の作品菊慈童について紹介します。これはもう俊宗の画業の初期の空間表現の研究の集大成といえるような、まあ、若い頃の俊宗の代表作です。集計という作品で紹介した同系色をぼかして空間を描き出すこと、それから蓬莱山で紹介した金や銀を使ってこう光やその雰囲気神秘性みたいなものを描き出すこと、それが全部合わさっている作品なんですね。
今日のこの解説と今までの作品をこう見てすり合わせてみると、また俊宗の凄さがより一層、この段階があってこその菊慈童なんですね。
そうですね、菊慈童単体で見た時よりも、そういった空間表現の研究の流れっていうのを踏まえてみると、また新しいところに気がついたり、より作品に深く近づくことができるのかなと思います。
こちらはぜひあのお時間ゆっくりとってね、作品の前でじっくりご覧いただきたいと思います。そうするとより一層こうどうやって描いたのかなってまだ分かんないところがあって、楽しい作品の一つですが、9月です、この記念の月にね、ぜひ俊宗の菊慈童どうぞ皆さんご覧ください。今日の飯田文化の風です。お話伺ってまいりました。そうですね、9月にこうこの世を去った俊宗ですけれども、お誕生の月でもあるんですね。
そうですね、あの明治7年の9月の21日が誕生日で、で、まあ、没日が明治44年の9月16日と、どちらも9月にあって、まあ、9月は特別な月なんですね。
ぜひこの時に皆さん飯田市美術博物館に足を運んでいただきたいと思います。最後に加納さんからラジオを聞いてくださっている皆さんにどうぞメッセージをお願いします。
はい、今回9月3日から10月の2日まで菱田俊宗の常設展示では、菊慈童に迫る俊宗と朦朧体という展示を行っております。俊宗の誕生日と没日のある特別な9月俊宗マンスリーにですね、あの若き俊宗の挑戦とその成果である菊慈童を、ね、ぜひじっくりとご覧いただけましたら幸いです。
今回の飯田文化のおかげです。飯田市美術博物館、こちらの展示室をお邪魔しました。お話を伺いましたのは飯田市美術博物館の学芸員加納ひまわりさんです。加納さん、このお時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。